ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、いきみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
さあ、今回は黒田祐樹さんからいただいた質問をご紹介していきます。はい、私は3年前に東京から長野に移住して農業、米作りを始めました。実際に農業に携わっていく中で、観光農法、有機栽培、自然農法などのさまざまな農法や農協出荷、産地直送などの販売方法があることを知りました。そこで鳥越さんにお伺いしたいのですが、TPP 参加後の日本において持続可能な農業とはどんなスタイルだとお考えでしょうか。 TPP で農業は注目されていますが、政府の発表では、農業主要33品目の生産額が TPP 参加から10年で3兆円減少するとの試算も出ていました。これからの農業の在り方を考えつつ、自分のビジネスモデルを模索していきたいと思っています。
あ、難しい問題ですね、これはね。
TPP も難しいですね。
そうですね、
はい。
いや、まあ、TPP というのは要するにできるだけ関税という障壁をなくしていこうというのが、
はい、
まあ、TPP の趣旨ですよね。
そうですね、はい、
あらゆる工業、農業、サービス、あらゆるものを全部関税をなしにして自由にフリートレードにしようというのが、まあ、目的ですよね。しかし国はそれぞれ違った歴史をたどって、今に至ってるわけですから、
はい、
いろんなその伝統とか歴史とか全部国によって違うので、うん、一概にその関税をなくしてしまったらですね、あっという間に外国の製品によって押しつぶされてしまって、その産業が成り立たなくなってしまう、
はい、
というようなことも、まあ、起きてくるという可能性があるので、まあ、非常に問題になっているわけですね。その中で一番その TPP に参加した場合に、参加するだけでは別に問題ないんですけど、参加して交渉をしていく中で、農業のことについてだけ限って言うとですね、農業生産物の品目ごとに全部その関税をどうするかということをやっていくわけですけども、
はい、
外国から日本に、特にアメリカから求められるのは、うん、農産物を限りなく関税ゼロにしようということを求められてくる、
はい、
それで一応今安倍政権が言ってるのは、聖域なき関税というようなことはなしだと、
はい、
聖域はあるんだと、うんうん、例外はあるんだというふうなことを前提で参加すると、その中でおそらく日本の農業の主要生産物であるお米などはですね、うん、その例外として認めてもらう、
はい、
関税をかける、今、まあ、かなりの高い関税をかけて、うん、日本の米は外国産の安いお米との競争でですね、負けないように一応してあるわけですね、
はい、
ところがこのTPP の交渉の中でいきなり米の関税がゼロになるというのは、まあ、ないと思いますけども、もしゼロになればですね、それはもう日本の米作り農業はですね、大打撃を受けることは間違いない。
そうですね、
まあ、だからそういうそのちょっとよくわからないわけですね、この交渉次第でどうなるかと。で、交渉といっても11カ国で交渉するわけですけども、
はい、
そのどうやって決めるのかと。アメリカがイニシアティブを握っていて、アメリカの言い分に従わせられるのか、それとも多数決なのか。で、日本はどうしても、日本はその飲めなかったらそれについてはもう脱退しますと、
はい、
抜けますと いうことが言えるのか、まあ、そういうね非常にこう曖昧なよくわからないところが残ってるんですね、
はい、
でもおそらくこのままいけばこれまでの過去の歴史でいくとずるずると結局関税を引き下げるということを飲まされていく可能性がある、つまり一方で日本は工業製品そういうものをできるだけ関税なしで外国に輸出をするということを勝ち取るのと引き換えに農産物はまあできるだけ関税かけないよというふうになっていく可能性がある、そうなると日本の農業はいずれにしろ打撃を受けることは間違いないだろう。でこれが政府の試算による3兆円ぐらいはですね10年間で減少すると、から自給率も 27% 今 40% 切ったぐらいですかね、今日本の自給エネルギーベースで
い
って自給率はそのぐらいあるんですけど、それもさらに下がって 27% ぐらいまで下がっちゃうということになると日本の農業はもうほとんどこう国際的な競争力には勝てなくて、はい、潰れていってしまうんじゃないかという
、そうですね、
まあ、悲観的な見通しもあるんですね、
はい、
そういう中で、まあ、黒田さんお聞きになっているのはどういうスタイルが持続可能な農業なんだろう、という質問ですよね、
は
い、
そうですね、
で僕は例えばアメリカと日本の農業を比べるとですね、
はい、
日本は集約的農業といってですね、
はい、
非常に手間とか暇とか金とかをこうすごくかけて質の高いお米を作ると、
はい、
高いコストがかかってる、その代わりに美味しいお米が作れる、
はい、
まあ、そういう農業を日本はやってる米作農業、
はい、
とアメリカは粗放的農業といって、
はい、
そんなに手間暇かけない、うん、要するに広い畑で農薬なんかもヘリコプターでビャーっと撒くみたいな、
確かに
手間暇かけない、
ダイナミックです ね、
ね、
はい、
そうするとコストあんまりかけない、
うん、
したがってコストかけない分だけ価格は下がってる、
はい、
でそういう農業と競争しなきゃいけないわけだから、非常に難しくなってくるわけですよね。じゃあ日本農業もし同じ条件でアメリカの農業と太刀打ちするような農業をやるということになれば日本もですね、
はい、
そういう集約的な農業のスタイルをやめて、うん、大型化しなきゃいけない、
大型化、
うん、
はい、
つまり今は1兆部とか2兆部とかせいぜいそのぐらいの単位でこう米を作ったりしてるわけ、
はい、
それをもっとね10兆とか20兆とか広いところで生産すると、
うん、
その代わりそれはもう個人的な個人農家がね、
はい、
やるというんじゃなくても商社がやるとか、うん、企業経営として農家を運営していくというふうにしないとおそらくそれはそういうことできないですよね。だから広い農地を持ってそこにヘリコプターを使ったり、うん、トラクターをガーンと使って要するにコストをバッと下げてお米を作っていくというアメリカのやり方を対抗しなきゃいけない、
うん、
その代わりそこでどれだけ美味しいお米品質が保たれるかどうかっていうのはもう非常の課題ですけども、日本人なら何とかしてそれをやるでしょう、
あ、
そうやって品質で競争力をつけて多少高いけどもアメリカのお米にも対抗できると、東南アジアのお米中国のお米にも対抗できるということをやっていかない限り僕は今のような小規模の経営の農業ではですねなかなかコスト面で、日本の農業は太刀打ちできないというのが現状です。
そうです、日本のお米は本当に美味しいんですけどね、
美味しいですね、
甘くて、
うん、でそれを質を保ちながらしかしコストを下げていくということも同時にやらなきゃいけないということを考えるとですね、これはなかなかですね難しい、相当日本の農家をですね、追い込まなきゃいけない、今農業をやっている人たちがですね田んぼを手放して、
はい、
転業して、
うん、
でそれを例えばどっかの A なら A という企業がですね買い取って、
うん、
20兆部30兆部100兆部ぐらいの100ヘクタールぐらいの大きな大規模農業にして、うん、そしてダウンして、うん、アメリカのとか中国の人件費の安いコストの安いお米と対抗するということしか道はないんですよ、うん、ただね、
はい、
日本人の食生活ということがありますから、
はいはい、
日本人が やっぱりお米の味ということにこだわって、多少高くても日本のお米がいいんだと、ね、安ければいいということではないよということで、必ずしもアメリカから入ってくる安いお米を買わない、やっぱりちょっと高くても日本のお米を買うというようなことを、もし日本人の国民がですね、選択をするんだったら、それでも日本の農業は生き残っていく可能性はあります。だけどやっぱり最終的には銭金、つまり安いか高いかというところに、ね、質はさておき、まあ多少質は落ちるけど安い方がいいやという、財布の中身の計算をしているような日本国民が多くなればですね、日本のお米は、アメリカに太刀打ちできます。
そうなると、まあ、経済のこともつながってくると思うんですが、
そうですね、
経済が、まあ、また これどんどん上向きにもしなっていけば、
うん、
まあ、日本のお米もちょっとこう明るい光は若干広がるかなっていう感じがしますけどね、うんうん、
いやだから日本の農業はもうずっと、これは前か昔からあるように、工業製品を輸出する一つの見返りとして、犠牲として関税を引き下げてですね、
はい、
外国の製品と競争せざるを得ない、
はい、
安い外国製品と競争して、そしてまあ負けるという運命にあるわけですよ。でそうなって果たして自給率は下がるわ、味は良くないわ、
はい、
日本国民は満足できるのかと、うん、いうことを僕は言いたいですね、うん、だからそうでないということを日本人が選択してほしい、
うん、
それと同時に日本の農業の在り方も少し変えなきゃいけない。黒田さんなんかはおそらく、
はい、
まあ、どのくらいの規模の農業をされてるか知りませんけども、うん、まあ、友人知人とかですね、そういう人たちと相談をして、
はい、
うん、会社経営にして大型農業を目指すというのが、はい、
そうですね、
まあ、おそらく一つの道でしょうね。
黒田さんいかがでしょうか、はい、ね、でもそういうやり方もあるんだっていう、
はい、
何かしらのヒントにはなったかと思いますので、
そうですね、
うん、ぜひまあ参考にしつつ自分のスタイルをちょっと探していただければと思います、はい、鳥越さん今回もありがとうございました、
はいはい、どうも。
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。